幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、あなた方はあらゆることを通じてあなた方に示したしたのである。はい、使徒の働きをですね、ずっとこれまで学んできて、今日はその最後でですね、受けるよりも与える方が幸いであるというこの御言葉をご一緒に考えていきたいと思います。私が小学生の頃ですね、メテルリンクの、青い鳥という、チリチリとミチリというね、その劇を小学校の時にいたして、それを忘れることはできないんですが、この人は誰でも、老いも若きも男も女もですね、皆人は幸せを求めている。その幸せはどこにあるかということをですね、このメテルリンクは、その青い鳥を用いてね、それを彼は説明しようとしたわけです。一生懸命にこの青い鳥を求めてですね、チルチルとミチルは旅をするんですが、行けども行けどもこの青い鳥を見つけることはできなかった。で、家に帰ってきたらですね、軒先にこの青い鳥がいたということ。だから、本当に幸せというのは、私が一生懸命にあちこちを探して得るようなものではなく、その身近なところにあるんですよということをですね、まあ、教えようとした、このものだと思います。もう一つこの忘れることができないのはですね、それは、カール・ブッセという山のあなたのというね、これ皆様よくご存知と思いますけれども、山のあなたの空遠く幸い住むと人の言う、ああ我人と共に生きて涙差しぐに帰りきぬ、山のあなたの名を遠く幸い住むと人の言う。だから誰かがですね、人間の幸せというのは山の向こうが、あなたというのは彼方ですね、彼方に人間の幸せがあるんだということをですね、この言われた。で、彼はですね、一生懸命山の向こうまでずっとずっと行って、探した。ああ我人と共に生きてという、共に生きてというのは一緒になって、この幸せをね、探し求めた。しかし涙差し湯に帰りきぬ、山のあなたの名を遠く幸い住むと人の言うと、誰かがそういうふうに言ってるけども、実際にこの山のあなたまで彼方まで探してもそれは見つけることはできなかった。まあ、人は生きている限り誰もがですね、この幸せというものを求めるんですが、今日のこの短い言葉の中にですね、受けるよりも与える方が幸いであるという、この短い言葉の中にね、私は3つの大切なものが含まれていることを思います。まず第一に、この箇所はですね、パウロの人生の総決算とこう言われると思います。さまざまな試練の中でパウロはこれまで生きてきたんです。伝道者として、あるいは自分の人生を一生懸命生きてきた。しかし彼はですね、彼の生きてきたところの道のりというものは決して平坦なその道々ではなかったと。命がけで彼は生きていかならないような、殺されるようなそういう場面にも出会った。あるいはそのさまざまな試練困難の中を通ってきたパウロですね。もしこれが私たちの人生だったとしたら、この聖書を読んでね、パウロが受けた苦難がどんなものであったかということを、もし私たちがその受けたとしたらですね、誰もこの受けるより与える方が幸いですという言葉を言うことはできなかった。そこでこの受けるよりも与える方が幸いであると言われた第一番目はですね、これは与えるということは、それは広がっていくことであるということです。普通は人に与えるとそれは減っていく、あるいはまた少なくなっていく、だから与えたくない、手放したくない、これが一般的に私たちの中にある思いではないかと思います。自分の持っているものをですね、これを誰か与えるとそれは減ってくる、だからできるだけそれを自分のところに留めておきたい。しかしその聖書はその逆のことを言っていて、送るよりも与える方が幸いです。マルコの福音書の14章の中にはですね、イエス様の十字架の死が近づいたときに、一人の女の人がですね、 ナルドの壺を割った。ベタニアのシモンの家にいた時にそこに女の人が入ってきて、ナルドという非常に高価なですね、オイルをね、壺をそれを割って、そしてイエス様にそれを頭から注いだという箇所があります。ここを私たちが読んでいくときですね、その周りにいた人たちは、弟子たちを含め周りの人々はですね、何と言ったかというと、それは憤慨して、なぜこんな行為を無駄にするのかという言葉を発したんです。おそらく私たちもそこにいたらね、なんでこんな無駄にするのか。このナルドの行為の300デナリというのは、当時の労働者の1年分に相当するような額に当たるオイルです。それを売れば、ここにいた人々は弟子たち含めて、これを売れば貧しい人々に施すことができると言って女を厳しく責めた。300デナリ、1年分の給料、それを貧しい人に与えたらですね、それは相当の人々が助かるのである。しかしイエス様は、女のしたことは聖書の伝えられるところではいつまでも記念として語られる。女のした行為、その行為はいつまでも残るって言うんです。信仰と希望と愛と、そのうちで最も大いなるものは愛であると言いますが、愛はいつまでも残るものである。私たちの社会の中では、人間が生きている中では、その無駄ということがよく言います。あ、無駄にした。しかしイエス様は、この時には、あなた方がしたいと思う時はいつでもできるじゃないか。しかし私の時は、この時以外にないのである。だから女のしたことをですね、肯定的にまた称賛したんです。世界的な有名な奏者で、タンバリンの奏者でですね、ダビー・チェノスという人が、この人はニューヨークのカネギーホールでコンサートを開くと、世界的な著名人がそのコンサートに訪れた。しかしこの彼はですね、私は宣教師となってニューギニアに行きます。そしたら周りの人々は、あのニューギニアで一体そのあなたのチェロを理解するのがいいのか。たくさんの、あなたは演奏で、この、演奏するためのたくさんのお金を稼いでいるのに、なぜこのニューギニアに行くのか。もったいない、あなたの才能でニューギニアに行くなんてもったいないとこう言われた。しかし彼はニューギニアに行ってイエス・キリストを伝える宣教の技を行ったということです。福音が述べしたいところでは、この女にしたことは決して忘れることはない、語り継げられていくのである。だから一人の女の愛の行為は、それは世界中に、今私たちがそのヨハネ・マルコの福音書14章を読むときですね、女のしたことは記念としてずっと語り続けていく。で、もう一つこのことはですね、マザー・テレサという人の話、私もこの人の本をたくさん読んでるんですが、彼は単なる貧しい人々のためにその食料を与えるだけの人ではないんですね。非常に彼女はビジョンがあるし、そしてさまざまなことを彼女はやっていく方ですけど、ある時ですね、マザーの施設に砂糖が少なくなった。砂糖がないと料理に困ります。まあこのインドの社会ではですね、砂糖というのはどんな大事なものかよくわかりませんが、砂糖がないと困りますことを知った4歳の男の子がお母さんに頼みました。お母さん、僕は今日から3日間お砂糖を使うことを我慢する。その分だけマザー・テレサの子供たちのところにそれをあげたい。まあ、砂糖がどれぐらい使われるかですね。私なら砂糖をできるだけ使わないようにしているんですが、このインドのこの施設の中で、あるいはインドの人々の中で砂糖をどういうふうに使っているか分かりませんけれども、その子供たちにあげたい。で、この3日間我慢してですね、まあ、どれぐらいの砂糖になったか分かりませんけれども、その砂糖をですね、母親に手を引かれて マザー・テレサのところに持っていったそうです。少しの砂糖を入れた瓶を大事そうに抱えて、マザーのそのことを知って犠牲を払うこの子供の姿に、マザー・テレサは心を打たれてですね、世界中どこへ行ってもこの小さい3歳の4歳の男の子の行為をずっとそのことを話しているそうです。でそれは彼女がそこで話しただけじゃなくて本人も書いて多くの人々に読まれている。アメリカでよく宝くじのですね、ことが新聞話題になったりするんですけども、アメリカの宝くじは日本の宝くじをはるかに額の多いですね、宝くじなんです。でこの宝くじが当たるとですね、今まで、遠い遠い親戚だった人まで集まってきてですね、私あなたの親戚ですとこう言ってみんなが集まって寄ってたかってですね、この宝くじが家庭に悲劇を生んだり、あるいはそれをもらった人が堕落していくというケースが非常に多いということが書いてありました、ある本に。しかしある人たちはこれだけの宝、何十億の宝くじをもらうとですね、ダメになることを知っている人たちはですね、それをそのいろいろなところにそれをね、分かち与えていく。自分のところにはそれがほんの少し残るぐらいの、そういうふうにしている人もいるそうです。このマザー・テレサの本の中にですね、そのローマ教皇法王がですね、ある時に、そのカルカッタを訪ねたそうです。その時にアメリカの裕福な起業家がですね、高級車のリンカーンコンチネンタルを送ったそうです。それを彼が法王がですね、インドを離れるときにこの車はまだテレサに送ったそうです。で彼女はどうしたか、まさにこの彼女は経営的な能力もあるそういう人だと言われておりますが、その高級車をですね、彼女はそれを、宝くじにしたそうです。そして宝くじにしたら車の価格の5倍に売れて、これがこの施設の中に活用されたということです。実にこの、飛行機に乗っていたら岸和田さんにですね、私も手伝わせてくださいと言ってですね、そして、ある程度手伝わせたら、その手伝いのお金をですね、お金をもらうんじゃなくて、その残った飛行機に残ったその食べ物を施設の人たちに、その届けたりするような、さまざまなアイデアを彼らは信仰を通してこの生み出しているんですが、イエス様は自分のために地上に宝を住むことをやめなさい。そこでは虫やサビが錆びて傷物になり、盗人のが壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を積みなさい。そこでは虫や錆びで傷物になることはない。盗人が穴を開けて盗むことはありません。この地上に宝を積んではいけません。それを狙ってくるところの人々がいる、盗人がやってくる。だから与えるということがどんなにこのイエス様もですね、人間を幸せにすることか。以前ですね、こういう新聞の記事があったということを見ました。この宮内正夫というその方ですが、この人はですね、1億円の株券と3000万人を超す預金を残して一人寂しく死んでいった。この人は学校の教師をしていたんですが、 近所の話では有名なシマリアであった。金はもったいないと言ってガスも電気も使わず、木を拾ってきて七輪で燃やして炊事をしていたり、風呂にも行かずにせっせと預金していた。彼にはこの遺産を相続する人がいなかったために、この膨大な遺産は宙に浮いたという、そういう記事が新聞に出ていたそうです。この人は何のために一生懸命働いたのか。人生を楽しむとかそういうこともなし、ただ貯めるだけが人生であった。このパウロが言ったこの言葉の中に、送るよりは与える方が幸いですというこの言葉です。それは与えると広がっていくんです。与えないとただ自分のところだけにとどまってしまうんですが、与えるとそれは広がっていくのです。もう一つ、この与えるとですね、祝福となっていくということです。聖書の中にこのアブラハムという人物が出てくるんです。彼は神様からですね、私が示す地に行きなさいと言われた。聖書は私たちが何かを神様になそうとするときですね、相談しないで神様ご自身の上からの一方的な、声かけによって仕事をすることがあるんです。アブラハムもですね、アブラハムに言われた、あなたは生まれた故郷、あなたの父を家離れ、私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福とされると言われて、このアブラムという人はですね、そのハランの地を出ていくんです。自分の、しかも彼がそこを出たのは75歳であった。そして彼が神様の言われた言葉に従って出た時にですね、彼はイスラエル民族の父となり、父祖となり、それはユダヤ人だけじゃなく世界にこのアブラハムの祝福が及んでいるんです。マタイの福音書のイエス様のその記事の、イエス様の出生の記事を見るとですね、最初に出てくるのはアブラハムという名前が出てくるんです。このユダヤ人の先祖はアブラハムであった。このアブラハムを通してダビデが生まれ、そしてイエスキリストが生まれ、そしてこのイエス様の福音が今全世界に広がっているということを思うときですね、神様の祝福というものはまさにそういうようなものであるとわかります。この人々の中に今回は学びませんでしたが、このアンテオケの教会でですね、から宣教が始まったと言われています。パウロはそのアジアに行こうとしたけど、アジアに行くことを聖霊によって禁じられて、彼はピリピの町に行きました。それはヨーロッパです。ヨーロッパ伝道の始まりはこのピリピから始まったんですが、やがてそのヨーロッパから宣教はアメリカに渡って、アメリカからアジアに、私たちのこの小さな、沖縄にまで来た。ルーテル教会の牧師で、うちの古い教会にですね、40年ぐらい前でしょうか、覚えてる人は覚えてるかもしれませんが、うちの教会で特別集会を開いたですね、大学の医学部を中退して牧師になった方ですけれども、この正木先生がですね、ノルウェーに行ったそうです。そしてそこの呼ばれて招かれて行った教会の祭壇にはですね、送るよりも与える方が幸いというその横断幕が掲げられていたそうです。そしてもう一つは、我々の輸出は宣教である、私がやるのは宣教である、人々を世界に使わすこと、それが我々のその働きなんだと。ノルウェーという国はですね、小さな、400万の小さな、国でそうですが、そこからたくさんの人々がですね、宣教師が世界に出ていって、その宣教師をしておられる。江島姉妹の洗礼を受けた母教会のですね、丸山という先生がいますが、この先生は私の進学校の時の2期先輩です。非常に真面目な、方でですね、私が忘れることできないのは、ニューイングリッシュバイブルというのがあるんです。これは 君呼んでもわからんかもしれないよと言われた。それ以来私はこのニューイングリッシュバイブルを好んで見るようにしています。まあ彼の奥さんになった方はノルウェーの人です。ノルウェーから日本に宣教を送られて、そしてその先生と結婚されたんです。小さな400万の小さなこの国からですね、たくさんの宣教師を、日本にもたくさんの宣教師を送られている。だから我らの輸出は宣教である。私たちは宣教という輸出を世界中にしているのである。ノルウェーは福祉国家として栄え、物質的にも精神的にも霊的にも豊かに祝福されているということが言われます。これは送るよりも与える方が幸いであるというこの御言葉に従ってノルウェーの人々は歩んでいる。だから宣教師を送るということは本当に心から喜びとしている。この国からですね、何百万という何百人と言われるところの宣教師が世界中で働いておられる。だから与えることは祝福となっていくんですということ。与えないでいうとその祝福が私からなくな消えていく。だから与えたら祝福になっていく。で最後にですね、与えるということはそれは輝くことになることです。マルコの福音書の中に一人の青年がイエス様のところを訪ねて、先生どうしたらば永遠の命を得ることができるんですかと聞かれたんです。そしたらその彼はですね、私は小さい時から律法を守っています、それは素晴らしいことです。しかしもう一回イエス様はですね、あなたの持ち物をそれを売って貧しい人に施しなさいと言われた時ですね、彼はあなたに欠けているものが一つある、それは行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、それから私に従ってきなさい。そのイエス様の言葉を聞いて聖書は何と言っているかというとですね、この人はイエスの言葉に気を落とし悲しそうに立ち去った、顔を曇らせて立ち去ったと訳されていますね。顔を曇らせて立ち去った、宝物を持ってそれを貧しい人に与えること、それを貧しい人に使ってもらうことを彼はできなかった。無駄だ、もったいないと思ったんですよ。彼は聖書を見ると、暗い顔をして立ち去ったと書いてあります。イエス様に救いを求めて永遠の命を求めてきたのに、彼は悲しい顔をして立ち去った。与えないと暗い顔になっていくということです。このマザー・テレサの、言葉の中にですね、ヒンズー教徒の若い男女がテレサの元を訪問したそうです。活動に役立てほしいと多額のお金を渡しました。こんなたくさんのお金で一体どうしたんですかと聞くと、私たちは2日前に結婚しました、以前から結婚式の衣装は買わないこと、披露宴をしないこと、そして結婚のために貯めていたお金をマザーのもとに持っていくことを決めていたのです。二人はこう言いました。私たちはとても愛し合っています。愛することの喜びを知りました。だからこの喜びを貧しい人々に分け与えたいと思うのです。式後、花嫁は華やかそうな衣装の代わりに安いサリーを着て、豪華な披露宴の代わりに家族だけの質素なお祝いをし、新居には家具も揃っていません。愛には犠牲と痛みを伴う。犠牲や痛みの伴わない愛は本物ではありません。別の話もあります。これは省くことにします。このパウロの送るより与える方が幸いというこの与えていくと人間は輝いていく、与えないでいるとこの青年のように暗くなっていく 与える人は神に似たものとなるというのが聖書の中に書いてあります。コリントの3章の18節、第2コリント3章18節の中に、与えていくと輝いていくのです。あの与えないでいた止める青年は悲しそうの顔をして彼は立ち去ったと。一人のベルギーの、一人の女性がですね、まだテレサのところを訪ねたそうです。主が味わった痛みの大部分をあなたは同じように味わったんですねと、このマザー・テレサがこのベルギーの女性に言ったそうです。痛みを与えられているあなたは主にとって受け入れられているということです。痛みを持っているということは、受けていることは、あなたはイエス様に受け入れられていることですねと、マザーに励まされたそうです。まあ、痛みがあるということは、私にとってそれは決して幸せでもないと思うんですが、しかし逆に考えると、痛みがあるということは神様に愛されていることです。この病というものを通して、このベルギーの女性は神様の愛がよく分かってきました。最後に先週とこのマザー・テレサの言葉を持って終わりにしたいと思いますが、彼女の詩の言葉の詩の中に、主よ今日一日貧しい人や病んでいる人を助けるために私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。主よ今日一日友を欲しがっている人を訪ねるため私の足をお望みください。望みでしたら今日私のこの足をお貸しします。主よ今日一日優しい言葉に飢えている人を、人々と語り合うために私の声をお貸しいたします。今日私は私のこの声をお使いください。主よ今日一日人であることという理由だけでどんな人でも愛するために私の心を お望みでしたら、今日私のこの声をお貸しいたします。声とか足とかそういうものを持って私たち人々は神様に仕えることができるんだということです。最後に新約聖書のマタイの福音書25章、そこをとつけて読んでくれる、マタイの福音書第25章35節から35節から25章の35節から、そうですね、最後、いや、40まで。はい、これはイエス様がですね、いよいよ最後の時に語られた言葉です。水いっぱいでも、病気した時に見舞うとかですね、そういうことをしたらそれは報いられますということです。 水いっぱいで報いられていくという、まさにこのイエス様の生涯というものは全部を与え尽くしてこの世を去りました。そして今やイエス様を信じ愛する人々が世界中に何十億といるのは、この言葉を実践した受け入れるよりも与える方が幸いです。私は今一生懸命に受けることばっかりを求めている、そういう社会の中に生きています。拝金主義と言われるような、お金だけが人間の幸せにつながっていくものだと思うような世の中で、お金も大事ですけれども、しかしそれ以上に私たちは与えていくことが本当の意味での幸せなんだと。パウロはイエス・キリストを信じて伝道者になったときに、このイエスの言葉で、イエス様の言われた言葉を彼は思い出した。そして自分の人生の終わりに送るよりも与える方が幸いです。それは与えることは代償関係なく、自分のできることをそれを実践してみる。自分が何が隣人のためにできるか、自分が何かできることはないかということをいつも考えて生きていく。これが送るよりも与える方が幸いだと言われたこのイエス様の言葉を思い出しながら、私たちもそのことを常に覚えながらですね、手も足も声も主のために用いられるところの手であり足であり声でありたいと、このように思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめ心から感謝します。イエス様が送るよりも与える方が幸いであると言われたこの言葉を、パウロもそのことを思い出し、自分の生涯の近い時にパウロはこの言葉をエペソの人々に語りました。私の人生で集めるのではなく、それを与えていくことが、人間が最後に迎えた時にその人が本当に幸せであったかどうかは、集めたものではなく与えたものによって幸せが決まると、そのように言われる通り、私たちもどうぞ与える人生となることができるように。何か大げさに人々がびっくりするようなそういう与え方でなくても、些細な身近なあるものに何かを楽しそうに与えていくことができるように、主をどうぞ導いてください。与える人生となることができるように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。
子羊イエスに御座におられる子羊イエスに栄光と尊厳と力よとはに、罪なき御子が私に代わり命捨てよみがえり、世界治めるあなたの偉大なその皆たたえます。すべてを治める なる子羊主イエス。
はい、それではこれから献金をします。どうぞ奉仕の方ご準備して前に来てください。今日はあの袋の中にですね、海外宣教献金の袋が入っていると思いますが、私の教会からですね、今9つの国々に宣教献金しています。イスラエル、アルゼンチン、中国、カンボジア、タンザニア、インドネシア、フィリピン、ワシントン、それからドイツ日本人教会、この9つの国々の宣教のために献金しております。私たちの教会も、宣教が輸出となるようなですね、そういうものとなっていきたいと思います。それでは、お祈りして献金していきましょう。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめ感謝します。今日も礼拝が捧げられて、神様、私の人生一体何が幸せなのかという現代の私たちの生き方とはまさに180度変わる、受けることを一生懸命に求めて生きている現代人に、しかし与える方が最も幸せですと文字通りその言葉を語り、そしてその通りに天に召されたイエス・キリスト、そしてパウロもまたイエス様のその言葉を受けて、どんな困難の中にあってもイエス・キリストを伝える、あるいはイエス・キリストを分かち合う、与えるということを生涯を全うしていった神様パウロに私たちも習って、また私の教会自身も人々にも受けるより与える方が幸いだということを身をもってそれを体験することができるように主を導いてください。これから捧げるところの献金のうちにどうぞあなたご自身が望んでください。人々の家庭を豊かに祝福してください。神様どうぞお忘れが言ったように、たくさん儲け、たくさん蓄え、そして大いに捧げていきなさい。教会も私個人もそういう思いを持って信仰の人生を歩むことができるように、捧げる人々でどうぞ豊かに祝福して健康を支え、そしてまた成り合いを祝福し、またその働き産業を豊かに祝福してください。イエス・キリストの御名によって祝福し祈ります。アメン。はい、じゃあその賛美の会今の賛美、御
座にお
られる
子羊イエスに栄光と尊厳と力よとはに罪なき御子が私に代わり命捨てよみがえり世界を治めるあなたの偉大なその皆讃えます。すべてを治める王なる子羊主イエス、
あなたの
偉大なその皆讃えます。すべてを治める王なる子羊主イエス。 父よ、皆をたたえます、御国を地に来らせた、前や日ごとの糧を我らの罪を許したまえ、心身に合わせず悪より